ウィークエンド石川。こんにちは、大野ひろのです。ウィークエンド石川では、学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。県立障害学習センターでは、史跡や偉人ゆかりの地などを専門家とともにバスや徒歩で巡るふるさとふれあい現地講座を開催しています。今回は先月22日に行われた、金沢工業大学教授山崎幹博さんを講師として招き、寺町周辺をめぐる講座の様子を参加者の声を交えてご紹介します。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。まず、県民大学校が開校しているふるさともっと学び塾の概要や特徴について、県立障害学習センター職員の西野正弘さんに聞きました。
県民大学校では、子どもから大人まで県民一人一人がふるさとへの愛着と誇りを持っている、そういうことのために、石川の文化、歴史、自然産業等について知識を深めるためのふるさと学習として、ふるさともっと学び塾を開講しております。ふるさともっと学び塾には4種類の講座がありまして、その中の一つが、史跡や偉人ゆかりの地などを専門家とともにバスや徒歩で巡るふるさとふれあい現地講座です。本日の講座はその一つになっております。
この日は、建築の歴史を専門とする金沢工業大学教授山崎幹博さんを講師として招き、重電建築区金沢寺町台をめぐるをテーマに講座が行われました。19人の参加者は、雨の降る中、傘を差しながら徒歩で6つのスポットをめぐりました。参加者に、どうしてこの講座を受けようと思ったのかを聞きました。
県民大学の冊子を見て、西茶屋街のことについて知りたいなと。東茶屋街の方は行くんですが、西茶屋街の方にはあんまり来たことがなかったので、この講座をきっかけにもっと知ることができたらいいなと思って参加しました。
講座は西茶屋街からスタートしました。まずは、寺町や茶屋街の歴史についてです。
講座で巡るのが、こちら西茶屋街と寺町大神宮、いうふうになっております。皆さんもご存知かと思いますが、金沢には、3つの茶屋街がありまして、こちらは犀川のほとりになりますが、浅野川の方には東の茶屋街と、和江町、それから、宇達山の寺院群があります。で、茶屋街と寺院群というのが、両方とも川のほとり、それも城下の外側に、セットになっているというのは、偶然というわけではなくて、城の城下町の川の内側は、その武家のきちっと整然とした、その規律のある世界と、それに対して、川の外側というのは、そういったものからはみ出したといいますか、そういったものとの外の世界と、いうことで、その宗教的な世界と遊楽遊びの世界と、いうのが一体となっていたと。この地であり、東の茶屋街の、地区と、いうことになります。
重電建築とは、歴史的な町並みや集落の中で特に価値が高いとして国から選定された重要伝統建造物群保存地区の略称です。県内にある3つの茶屋街の中で唯一、西茶屋街だけが重電建築ではないそうです。その理由についても説明がありました。
こちらでは、寺町台が重電建築という町並みの文化財になっておりまして、向こうの方では、東の茶屋街と宇多津三陸神宮がそれぞれ重電建築になっておりますが、残念ながらここの西の茶屋街がちょっと重電建築になってないと言いますのは、明治になってから火事があって焼けてしまって、で、その後町並みが現在までこう少しずつ更新されながら再建されているものですから、ちょっと東に比べると古いものが残っていないと、いうところが違いになります。東は東、西は西で、それぞれこうずっとお茶屋として、歴史を持って営業されてきた、店ですとか、こう代々変わりながら、営業を続けているようなところもありまして、やっております。
そして、茶屋街が江戸末期に加賀藩に認可された歴史があります。なぜ幕末になって藩が認可したのでしょうか。
まあ、いろんなところでそうした茶屋街的なところというのは、まあ、街中にこうポツポツとできてきてると。でそうするとまあ競争も激化してきますし、まあ、いろいろとあの風紀も乱れてくると、いうこともあって、それであの西の茶屋街東の茶屋街はうちはちゃんと自前のルールを作って、まあ、女性も大事にしながらちゃんとした営業をやりますよ、怪しいそのぼったくりみたいなことはしませんよというルールを決めるので、ここをうちの正式な営業を認めてくださいと、他は無理ですよと要するにそういうふうなことをすることで、まあ、自分たちのところにまあお客さんに安心してあの遊んでもらおうと、いうふうなことを決めたのが、まあ、その幕末の頃だと、いうことのようです。
その後大久保利通を暗殺した島田一郎たちの集会所だったことで知られる三光寺や、藩政時代火災が起きた際に延焼を防ぐ目的で道幅が広げられた六都の広見を訪れ、参加者は熱心に話を聞いていました。続いては1624年に創建された大圓寺にやってきました。まずは住職から寺の歴史について説明がありました。
椿の向かい側、あの隣のあたりで創建されまして、1624年ですね。でこの場所に移ってきたのは1700年元禄の頃でございます。それから今に至っております、326年かな。でこの本土ができましたのは、本土宝暦の大火で焼けまして、1830年かそのあたりで再建されたのがこの本土でございます。あの大圓寺開山、あの1624年にできてから今2026年までちょうど私が24歳でございます。
地蔵堂の中には三代目住職の新願上人が建立した高さ4メートルを超える色鮮やかな衣を身にまとった地蔵菩薩像があり、その周りには1333体の阿弥陀様が建てられています。地蔵菩薩の顔と手と足は白くなっていて、誰にも供養されない無縁仏を弔うため人骨を砕いて塗り込めたそうです。そして住職からはこんな話もありました。
上見上げてもらいますと龍が書いてあるんですね。この龍、宝龍が書いてあるんですね。これも新願上人様が書かれたものであると言われております。ちょっと見にくくなっておりますけど龍でございます。はい、仏法を守護する、まあ、龍ですね、まあ、霊験新たな龍でございますけれども、まあ、一説によるとですね、この宝暦の大火の際にお地蔵様を守ったと言われております。
さらに山崎教授から当時の新願上人の活躍についても語られました。
絵画彫刻とよくされたお坊さんだったようで、石川県内他のお寺さんなんかでも新願上人作の絵を祀るだとか天井画があるとかというようなお寺さんいくつかございます。覚えているところでは、七尾の山の寺神宮の中のお寺さん一つ、天井画が、まあ、新願上人の絵だというふうになってるんですが、ちょっと今回地震の被害で大きくちょっとその天井も被害を受けましてというようなことをちょっとお聞きしておりまして、まあ、新願上人というのは、まあ、当時かなり活躍されたお坊さんだったようです。
参加した方に感想を聞きました。
すごい綺麗なのが残ってたのにびっくりしたのと、古い町並み残っていたので良かったなと思いました。茶屋街と町屋の違いとか見過ごしてたところがよく分かって、それも良かったなと思いました。
いや、ためになりました。やっぱり日頃から分からないお寺さんの中ね、ご住職のお話したのがやっぱり良かったですね。あ、もちろんまた来たいです。
高校生の時寺町を通って学校に通っていたという男性は、60年経って西茶屋街や寺町の魅力を再確認したと言います。
高校3年間で金沢の町に来てたんだけども、割と馴染みある僕でもまだいろいろとこういう形で知らないとこってのは結構、今日は寺町、西茶屋があって、そういうとこ随分、あ、こういうとこあったんだっていうふうに分かったんで、それ以外のスポットでもね、これだけ歴史のある町だから、まだまだ分かってないとこってのはたくさんあると思うんで、やっぱそういうところを、まあ、聞きに行きたいなと思ってます。はい。
金沢工業大学教授山崎幹弘さんは、建築の歴史を宗教などの話を交えることで分かりやすい講座を心がけたといいます。
皆さん熱心に話聞いておられまして、地域の歴史を知るいい機会になったんじゃないかなというふうに思います。 寺町自体はもう昔からあって地元の方にもよく知られているところなんですが、なかなか一軒一軒のお寺さんに中に入るという機会というのは、まあ、最近ないと思いますので、入っていただくといろんな歴史があるということを知っていただいて、まあ、身近に感じていただけるようになるので、いろいろと勉強する機会になるかなという思いで行いました。
今後は5回ふるさとふれあい現地講座を開催し、能登の被災地や白山手取川ジオパークなどを訪ねる講座などを予定しているということです。今回は先月22日に金沢工業大学教授山崎幹博さんを講師として招き、寺町周辺を巡ったふるさとふれあい現地講座の様子を参加者の声を交えてご紹介しました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。白山麓少年自然の家ではジオチャレンジカモシカ夏キャンプを開催します。白山手取川ユネスコ世界ジオパークで行われる1泊2日のダイナミックな自然体験活動です。ホワイトロードで沢歩きやシャワークライム、メッコ谷川で岩名つかみを行います。期日は7月11日土曜日から12日日曜日を予定しています。対象は小学5年生と6年生です。参加費は5500円程度です。申し込みは6月11日木曜日まで、白山麓少年自然の家ホームページより行います。詳しくは白山麓少年自然の家ホームページをご覧いただくか、電話番号076-256-7144へお問い合わせください。県立障害学習センター能登分室では能登文化講座を開催します。大河ドラマ豊臣兄弟の時代考証を担当した駿河台大学教授の黒田元樹氏が、羽柴秀長の生涯、秀吉を支えた補佐役の実像について講演します。日時は7月25日土曜日午後1時30分から午後3時15分、会場は能登里山空港、受講は無料、定員は60名で先着順、事前のお申し込みが必要です。詳しくは県立障害学習センター能登分室、電話076-826-2360へお問い合わせください。子どもたちの成長には適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠が大切です。早寝早起き朝ごはんで石川の子どもたちを健やかに育てましょう。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。
ソロライブは6月13日土曜日シアター21にて公演、チケット好評発売中。詳細お問い合わせは076-256-5538エンタメスタイルまで。
専門家探しってどうしてますか？
私は地域のプロが見つかるサイト、マイベストプロ石川で探しているよ。北陸放送厳選の暮らしに役立つ達人が勢ぞろいなんだ。ちょっとマイベストプロ石川で検索してごらん。
マイベストプロ石川ですね。